章の方を歌ったんですけども、今日はエレミアの一章、エレミアの一章の今日は5節から10節までを、まず開きたいと思います。今日の午後礼拝でもやりましたので、どうぞ、今度は、それにも参加した方はどうぞ、聞く方に専念していただければと思います。はい、ではエレミアの1章5節から。私はあなたを体内に形作る前からあなたを知り、あなたが腹から出る前からあなたを性別し、あなたを国々への預言者と定めていた。そこで私は言った。ああ神主よ、ご覧の通り私はまだ若くてどう語っていいか分かりません。すると主は私に仰せられた。まだ若いと言うな。私があなたを使わすどんなところへでも行き、私があなたに命じるすべてのことを語れ。彼らの顔を恐れるな。私はあなたと共にいて、あなたを救い出すから。主の御告げ。その時主は御手を伸ばして私の口に触れ、主は私に仰せられた。今私の言葉をあなたの口に授けた。見よ、私は今日あなたを諸国の民と王国の上に任命し、あるいは引き抜き、あるいは引き倒し、あるいは滅ぼし、あるいは壊し、あるいは立て、また植えさせる。アーメン。この預言者エレミアの神様に召し出されるところの場面です。エレミアはまだ若い時に神様から、お前はこれから私の言葉を預かるこの預言者となるのだと証明されたようですね。ここで主の言葉がエレミアにこのように語られております。私はあなたを体内に形作る前からあなたを知り、あなたが腹から出る前からあなたを性別し、あなたを国々にへの預言者と定めていた。エレミアはもう生まれる前からすでに選ばれていたみたいですね。最近の映画も、またゲームもよくこういうシーンがあります。あなたは選ばれていたのだ、お前は、これから大いなることをしなければならない。そんな私が選ばれていたなんて、そういうシチュエーションが非常に多いですね、最近の、ファンタジー映画は。でこの間またファンタジー映画を見たんですけど、あれこれつないで見たことあるの、まあ、そのようなシーンの連続だったので、最近こういう、何の努力もせずにヒーローになれる映画が入ってるんだなということをよく分かりました。何の努力もしていないんですけども、エレミアは、生まれつき選ばれていたわけですね。翻って私たちはどうでしょうか。そんなヒーローもののような、かっこいい変化に富んだエキサイティングな毎日を送っているわけではありません。もう普通のおじさんおばさんとして、普通の人間として暮らして日々の仕事、かっこよくもない毎日を送っております。時にはもう本当悩むことといえば、世界のことでとかではなく、もう目の前のこの奥さんどうしよう、この旦那さんどうしよう、お金が足りないどうしよう、そういった、生活臭いことに、私たちは悩んでおりますけれども、私たちは一体どうなんでしょうかね。エペソ人への手紙の方を、エペソの一章、ちょっとお読みしますね。エペソの一章、これから読むのは3節から5節までです。では、エペソの一章の3節から5節までをお読みします。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、 神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前からキリストのうちに選び、御前で清く傷のないものにしようとされました。神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定められておられたのです。アーメン。なんと私たちはですね、天にあるすべての霊的祝福を持って祝福されている者たちが私たち、それがキリスト者です。天にあるすべての霊的祝福、祝福されているんですよ。皆さんもそんな風に思えないかもしれないんですけど、しかしこれが御言葉の真実です。私たちはアーメンと言ってこれを受け取るだけです。そしてエレミアは生まれる母の胎にいる前から預言者として定められておりました。私たちはどうか、4節です。私たちは世界のもといの置かれる前からキリストのうちに選び、御前で清く傷のないものにしようとされました。アメン。私たちも生まれる前から選ばれているんですね。世界のもといの置かれる前からキリストのうちに選びです。つまりキリストの中に入れられることがあらかじめ私たちは選ばれていたわけです。映画とかでよくあるあなたは勇者の実は隠し子だったとか、そういう末裔だったとかありますけども、ところが私たちは神の子として御前で清く傷のないものとして選ばれていたわけです。しかもご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめお定めになっておられたんです。私たちはですね、血肉による子孫で言えば普通の人間、ただのつまらない人間かもしれないんですけれども、主イエス・キリストによっては新しく生まれ変わって神の子とされる特権が与えられているとヨハネの一章に書いてあります。ではエレミアの方に戻りますけれども神様はエレミアにそのように生まれる前から預言者と定めていたと言います。でそれでエレミアは言います。ああ神主よ、ご覧の通り私はまだ若くてどう語っていいか分かりません。当然ですね、突然言われたわけです。普通にエレミアも普通の若者として生活していたところ、突然生まれる前からお前選ばれていた、お前は預言者になる。で私たちも、突然私たち神の子であると言われてもはってあんま実感ないでしょう。エレミアも、まあ、実感なかったんですけど、彼の場合も本当に直接神様から語られて、このようにちょっとまごまごしているわけですね。私はまだ若くてどう語っていいか分かりません。皆さん若いでしょうか。私ももう若いとは言えない年になってきています。でも若い年よりは関係ないです。もう 若い女も若い男も年寄りもみんな死の前にあっては変わりがないんです。私たちがその神様の御業を成すために人間的な力は必要としているでしょうか。エレミアは若いって言って、だから少年のような、力も知恵も経験もない、そういうことを言いたかったんですけども、しかし神様は言われるのは、私たちにはそういう人間の力は神様の御業を成す上では必要ないんです。神様の御業を成す上ではむしろそれ邪魔になります。なぜなら勝手に人間は動くからです。むしろ私たちは知性によらず、力によらず、あるいは人間的な権力によらないで、ただ神の霊によって神様の御業、神様の語られることを 私たちは伝えることができるんです。主は仰せられます。まだ若いと言うのです。私があなたを使わすどんなところへでも行き、私があなたに命じるすべてのことを語れ。私たちがどこに行けば主の御業をなすことができるでしょうか。私たちが何を語ればいいでしょうか。人間的な経験知恵、あるいは、そういう行動計画によって、よく大企業は会議によって行動、その後の行動戦略を練るんですけども、私たち人間も、頭の中の会議で考えますね。頭の中でこれよし、これこれこうしたらこうなる、だからこれを目指そうと。でも主は言われるのは、私があなたを使わすどんなところでも行きなさい。神様が使わされるところに私たちは行くべきです。また私があなたに命じるすべてのことを語る。神様が命じることを語ればいいわけです。クリスチャン生活をですね、トラックを運転することに例えられることが、あるんですけども、トラックは重い荷物を運んでいます。そうして運転して、ある目的地へと向かっております。そこでその御言葉というのは、そのどこに向かうかというそのナビゲーションシステムに、よく例えられるんですけれども、しかし一番簡単な方法は、そのナビに頼ると、でもやっぱり目の前の諸々なことに惑わされて、次の角で曲がりなさいってナビが示してるのに、でも、早めに曲がっちゃって、あれナビが全然違う方向示し出したと、とか言って迷ったり、しますけれども、一番簡単なのは運転をイエス様に取って代わって、イエス様に運転してもらって、ハンドリングをしてもらって、そして私たちは助手席で休んでいる。これが一番楽ちんな人生ですね。重荷も全部イエス様が、どこにこの重たいものを運んでいけばいいのか、イエス様が全部知っておられます。私たちが行くべきところも全部イエス様が知っておられます。そして決して道を間違えることはありません。私たちただ主イエス様に委ねて安息して助手席で休んでいればいいんです。目の前でそのイエス様の運転見てるのは、たまに怖い時は、怖い時もありますよ。こんな道なき道を進んでどうすんのやつは、あれこれって私の行きたい方向じゃん、ちょっと違う、イエス様方向転換方向転換、まあ、そういうこともあるかもしれないんですけど、実はイエス様の道は一番ベストです。安全です。死の陰の谷を経験するようなことがあっても災いを恐れないでください。イエス様のその杖、イエス様の導きは確かなものです。でですね、私たちがその運転をイエス様に手放したくないっていうのは、やっぱ行きたいところがあるんですよ。あのビジョンがあって、私はこういうこれこれこういう人生を歩むんだ、これこれこういうルートで行くんだっていうふうに考えがちになるんですけども、でもイエス様にお委ねすれば、本当に皆さんにとって何がベストであるのかというのを主が一番ご存知ですので、ですから私たちキリスト者はイエス様に人生の主をお委ねした者たちです。そう、預けるのです。運転する座をイエス様に預けると、その車の主はイエス様になりますね。それまで私が運転していたのであれば、その車の主は私だったんですけど、預けるんです。で、発説、彼らの顔を恐れるな、私はあなたと共にいてあなたを救い出すからだ。結構ですね、人もその人の目を見ると恐れることがあります。特に偉い人たちの前に立って何かを言わなきゃいけないということ、もし皆さんが捕まって、そして偉い人たちにイエス様をの教えを捨てろって言われたりしたらどうしようか、そういうふうに心配することはあまり日本ではないんですけども、しかしもしたとえそのような状況になったとしても、 神様はちゃんと言葉を備えてくださいます。その顔を恐れることはあまりなくなってしまうんですよ。主に、従っていれば、例えば、この間もですね、ある女子高生が、入国管理局の偉い人たちの前で申し開きをしなければならない時があったんですけども、そこにおいてもその人もその女子高生、非常に、おしとやかで無口な人なんですけど、本当大胆に語ることができました。それ後で聞いても、なんで私あの時あんなに大胆なことができたんだろう、まあ、不思議だったんですけども、しかし神様に委ねていればちゃんとそのようにして語るべき言葉、また、そういう身なりっていうんですかね、風貌っていうか、それまでも備えてくださいます。ペテロやヨハネも、もう大祭司とか、議員とか、それ偉い人たちの前に立たされた、まあ、彼らは普通の漁師だったんですよ。何の学問も受けておりませんでした。それでも本当にその偉い人たちが逆にびっくりしてビビるほどに大胆にキリストを述べ伝えられました。ですから、私があなたと共にいてあなたを救い出すから、主によって聖霊によって支配されていれば何も怖がることはないんです。この後エレミアはですね、主から、幻を見せられて、そして、アーモンドの枝が見えるとか、あるいは鍋が傾いているのが見えるとか、いろいろ示されて、それで神様に語るべき言葉を語るんですけども、そしてその終わりの方、17節からお読み、ま、再びお読みします。さあ、あなたは腰に帯を締め立ち上がって、私があなたに命じることを皆語れ。彼らの顔に怯えるな。さもないと私はあなたを彼らの面前で打ち砕く。怯えてしまうと打ち砕かれてしまうんです。人の顔に目を留めるとやっぱり怖いって言って沈んでしまいます。ペテロもイエス様を見つめて歩いていれば水の上だったのに渡ったんです。でもイエス様から目を離して風とか、波とか見たら恐れて沈み出したんです。私たちも人の顔、人の声に耳を傾けすぎると打ち砕かれてしまう。18節、見よ、私は今日あなたを全国にユダの王たち、首長たち、祭司たち、この国の人々に対して城壁のある町、鉄の柱、聖堂の城壁とした。人々に対し、その戦うべきエレミアが恐れている人たちに対して、神様はエレミアを城壁のある町、鉄の柱、聖堂の城壁としたというふうに言っております。黙示録の方に、あるんですけれども、勝利を得る者、まあ、臆病者ではなく本当にイエス様の言葉を取った、そういう人たちに、勝利を得る者たちには神殿の柱としようという記事がありますけれども、私たちは神殿の柱と、まあ、ここに出てくるのは鉄の柱ですね。私たちは神殿の柱になる。どういうことでしょうか。一本に加わるというイメージだと、ちょっとなんか私たちが建物の一部になってしまうんではないか、なんか変な、なんかちょっと変だなと思いますね。どういうことか説明しますと、神殿とはキリストです。イエス・キリストというお方の神殿が私たち一人一人、皆さん一人一人が、だから神をお入れする神殿なわけなんですよ。キリストをお入れする神殿です。つまり私たちが、そのものが、一人一人が聖なるものになるんですよ。聖なるお方を入れているわけですから。で、私たちは、私たちのうちにキリストがいる、そしてキリストも私たちのうちにいる、で、私たちはキリストの中にいる。ちょっと考えにくいんですけど、聖書には確かにそう書いてあります。人間の頭では測れないんですけども、私たちキリストの中にいるわけです。私たちは神の神殿です。さて、ということはどういうことでしょうか。
私たちを攻撃するということは、神様の目から見たら神殿を攻撃していると映るんですよ。私たちをいじめるということは、神様の目から見たら神殿をいじめているかのように見えるんですよ。神様がそういう人たちをほっとくとは思うでしょうか。必ず神様が叱るべき、対処をしてくださいます。私たちはつまりイエス様の中に埋め込まれているんです。イエス様のアダムは脇腹から、エヴァが生まれました。アダムの脇腹からエヴァが生まれました。そのようにキリストの脇腹から脇腹が刺され、そこから水の血が流れました。そしてイエス様は死んだ。その死に私たちがつながれることによって、私たちもイエス様にあって新しく生まれたんです。私たちはイエス様の脇腹に埋め込まれているわけです。私たちに対する攻撃、私たちの受ける恥、私たちのそういうもろもろはイエス様に対するものであります。ですから、その私たちを攻撃するものは神様は攻撃してくださいます。私たちをいじめるものを神様はいじめてくださいます。どうですか、神様いじめられるなんて嫌でしょ。その嫌なことを私たちをいじめる者たちは受けてしまう。そうですよ、代わりにやってくれる、そうそうそうそう、イエス様の恵みですよ。アメン。では最後に、もう一箇所コリント書を、開いて、言葉を終わります。あ、すいません、コリントじゃない、ガラテアでした。ガラテア書の、コリントの次です。ガラテアの2章20節ガラテアの2章20節をお読みします。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。これですね、神の御子を信じる信仰と書いてあるんですけども、これは神の御子の信仰というふうにも読むことができます。御子の信仰、つまりイエス様ご自身の信仰によって私たちが生かされているという読み方も、できるんです。つまり皆さんの人生はもう終わってるんです。キリストにある人生、キリストの自分中心の人生ではなく、キリスト中心の人生になっているわけです。皆さん、イエス・キリストの中に埋め込まれているんです。そのような、認識を持って日々の生活を送るとき、どうですか。何も怖いものはないでしょう。私たちは城壁となって、そして鉄の柱になって、どうですか、鉄の柱とか城壁に攻撃してもびくともしないでしょう。それ以上に誠の救いの岩、それよりもはるかに固い岩であるイエス様のうちに埋め込まれている私たち、そのような認識で歩む皆さんでありたいと思います、ね、では一言お祈りします。愛する天のお父様、私たちが生まれるはるか以前、世界のもといの置かれる前から、すでに私たちをキリストのうちに選んでおられたことを感謝いたします。私たちがキリストのうちにあるのならば、何を恐れることがあるでしょうか。しかし目の前は風景が変わり、時には恐ろしい風景になり、そしてその視覚に容易に騙されてしまいます。そのような時、主よ、イエス様にそのハンドリングをお委ねすることができますように。
たとえ私たちの計画していたような、私たちの望むようなところへではなかったとしても、ただ主の導きを信頼してイエス様にそのハンドルさばきを委ねしていくことができますように。そして私たちはすでにキリストの中に埋め込まれているものとして、また私たちのうちにキリストが生きていてくださり、そのキリストの原動力に従って私たちが生きることができるということをいつも忘れることがありませんよ。信仰の創始者、また完成者なるイエス・キリストから目を離すことのないものであります。この祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。では賛美を歌います。